目標を誤ることなく、私からの語りかけをしっかりと確認し、そして握っておきなさいと知らされます。それは祝福であり、また信仰の歩みをなすときに、あなたとはその私の約束の成就を見ていくであろう。
この通信システムが変わることによって、この国々の力関係というのが大きく変化してくると主が言われます。しかしあなた方は惑わされることなく、聖書のこの特に黙示録の御言葉に照らし合わせて見上げていきなさいと主が言われます。
時代は変わる中で、私の計画は進むと主は仰されます。一人一人に委ねられたことを捉えつつ進んでいきなさい。あなた方ではなく、私があなた方を通して私の計画を成就していこう。
特にこれからの時代というのは、この聖書の御言葉の土台をしっかりと、この一人一人が心に刻んで、このさまざまなこの情報過多の時代を瞬時に見分けていく必要が出てくると主が言われます。
信仰の歩みを全うしていきなさい。信仰の踏み出しをなし、また歩みをなすときに、あなたは私の手が動き、私の計画が成就していくのを見る。
この聖書と祈りの土台を強め、さらに日々の信仰生活の中で感謝を徹底してきなさいと主が言われます。
それではもう少しお賛美していきましょう。 God is working for me。
言葉はありがとうございます。また賛美を感謝いたします。さらに聖書を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。聖書を開いていただきたいというふうに思います。第二コリントの5章の17節、お読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで、福音派の中心的な存在に、小山礼二先生っていう方がいらっしゃるんですね。で、小山礼二牧師と私は何の関係もありません。接触もないです。ただね、不思議な関わりがあるんですね。それはどういう関わりなのかって言いますとですね、日本の福音派で中心的に文章伝道をやってるグループがあるんですね。本部はイギリスで、世界各国にその働きをしております。そこの宣教師が来たんですね、日本にね。で、その宣教師の方は、その世界の、日本にもあるんですが、日本は支部であってね、世界のその組織のですね、委員長になった方です。で、その方がですね、日本の宣教師と来て帰るときに言ってたんですね。なんて言ってたのかというとですね、 日本の宣教には失望したって言ってたんですね。日本の働きにおいてはね。そしてね、その時にね、言ったんです。ただ、二つの光が見えると。で、その時言われたのが、大山礼二牧師が、しませんよ、私に何にも。カリスマになったこと。その一つの光は。それともう一つは、主の十字架という教会が日本にできたこと。この二人に光を見、二つのに光を見る。こうおっしゃったんですね。全然関係ありませんよ、小山根治牧師とは。だからそこにかかってきたんですね。それとともにですね、私が予言の本を書くように言われて、予言の本を書いたんですね。で、その時に主に言われたんですね。予言を通して言われたんですけども、出版社に一人の牧師から電話がかかっていると。非常に評価する、そういう内容をかけてくるということを言ったんですね。それで我々の宣教チームがね、シリアに行って、危険なところに行きましたよね。そしてね、ユーフラテス川に到達したんです。大イスラエルの国境沿いにね、あ、テルジャにいたか。そしてね、そこのホテルに泊まった時に連絡があったんですね。雲に虹に一人の牧師から連絡がかかってきました。でね、内容はね、予言の本を読んだっていう内容で、非常に聖書的ないい本です。これをいろんな方々に紹介しますって言ってきたんですね。驚いたんですね。福音派の牧師の人が雲に電話をかけてくる。一人だからね。一人しかかけてこないんだから。それがね、大山礼二牧師だ。で、驚きましたよね。それとともにね、まだある。それは、私たちの宣教チームが、最初の宣教で、中国に、聖書を持ち込んだんですね。具体的にね。そしてね、その聖書に持ち込むときに、ワンミンタオというね、迫害されてる牧師がいるんですね。世界的に有名な牧師ね。上海に軟禁中って言われてましたね。で、我々はね、その人の本も読んでたし、素晴らしい人なので、ね、ぜひ会いたいと思ったんですね。でも、ルートも何にもない。ただ祈りがあるから、祈ってたんですね。そしたら、森ちゃん。森ちゃんと私が確信したんですね。会えるって。顔と顔と合わせて会いましょう。っていう見事が来たんですね。ですからね、これは会えるぞっていうことで、そしてね、中国行ったんだ。そして北京から入って、そこで聖書を持ち込んで、そしてね、パンダさんっていう人に会ったんです。通称ね、中国の3人の迫害されている牧師の一人です。一人はワンミンタオで、この人が中心的な人なんだけど、もう一人、パンダさんっていうんですね。その人と北京でお会いしたんですね。その時に、神様がね、森ちゃんに言ったんですね。この人が、ワンミンタオの住所を言うって。それでね、我々行って話したんですね。そして北京の次に上海に行くっていう話をしている時に、パンダさんがね、突然私に言ってきたんですね。ワンミンタオと会うんですかって言ってきたんですよ。それでね、私に言い返したんですね。ワンミンタオと会えるんですかって言ったんですね。そしたらね、言うんですよ。今、住所持ってますから、あげましょうって。だから、主の言われる通りに、ワンミンタオの住所をね、いただくことになったんです。それで、飛行機に乗って、上海に行ったんですね。で、上海に行って、そして、ミッションから、手紙をいろんなところに送るように言われてたから、あの頃はね、中国は、手紙出すとね、 分かっちゃうとすぐ捕まっちゃうんですね。そしてホテルのそばとかなんかあって調べるから、ホテルから遠く離れたポストにね、離れてるポストを見つけていろいろ入れて、そして国内に郵便を送るというね、そういうような方法をとってた。それで上海行ってね、森ちゃんともう一人が手紙出しに行ったんですね。そしたらね、その時点でね、ワンミンドウの家のそばに着いちゃったんだ。だからね、探さずに、ほとんど探さずに、我々はワンミンドウの家を、アパートでしたけどね、発見したんですね。それでね、次の日ね、ワンミンドウのところに行きました。そしたらですね、もう感激して、あ、由美の富士も見ましたよね。みんな泣いてました。で、ワンミンタワーのね、奥さんも泣いてました。ワンミンタワーは泣いてませんでした。ワンミンタワーだけ冷静だったんですね。他の日本人と中国人は泣いてましたよ、クリスチャンの方ね。で、すごいなと思ったのは、満期中で迫害されてるにもかかわらず、そこで、メッセージテープを作ってね、全中国に発信してましたよね。迫害を恐れずやってたってのはすごいなと。こういうふうに思ったんですね。そして話してる時に出版社の人がいたので、我々のグループにね、聞いたんですね。なんで聞いたのかっていうとね、本を発行できませんかって聞いたんですね。そしたら、ワンミンタウンが言ったんですよ。あれ、まだ日本で発売されてないんですか？出版されてないんですか？って言ったんですね。2年ぐらい前に、日本人が来てその人に出版するっていうから、その権利を渡したって言うんですよね。いや、何もありませんよ。そしたらワンミンタウンが言ったんですね。我々にじゃあ、その出版の権利を与えると。それでね、出版の権利を我々はいただいたんですよね。そしてね、香港経由で日本に帰ろうとした。そしたらね、出版社の人がね、ワンミンドウから本をもらうのを忘れちゃって、そのままね、香港に来ちゃった。で、その時にね、どうしようかってことになって、そしてね、じゃあ一度日本に帰ってから、香港に戻ってきて、ワンミンドウの本を買って、で、それを翻訳しようと。こういうふうに飛行機でね、話し合ってたんですね。だその時不思議なことが起こってたんです。何が起こってたのかっていうとね、その彼の出版社、彼はその時出版社をやりながら、なんだっけ、雑誌や、恵みの雨か、恵みの雨の編集長をやってたんですね。そしたらね、その彼の恵みの雨のところにね、ちょうど我々が日本に向かうときにね、そして、ワンミンタウンの本を出版しようと話しているときに、一人の牧師が来たんです。親も霊長牧師なんです。そしてですね、実はワンミンタウンから出版の権利をもらったのは親も霊長牧師だったんですね。で、いろんなところに当たったけど、2年間当たったんだけどね、道が開かない。そしてね、恵みの雨に来て、こちらの出版社の出版のことに質問が来たんですね。このワンミンタワーの方をね、出版できないかって言ってきたんですね。ちょうど我々が日本に向かうときね、ワンミンタワーの方を出版するって約束を取ったんだけど、本がなくて、で、一度日本に帰ってまた戻ってやるっていうときですね。そして帰ったら次の日、ワンミンタワーの我々の出版しようとしてる本が、もうすでに翻訳されていて、で、その出版社に出版してくれって頼みに来たっていうことでね、主の手にびっくりしたんですね。で、その時にね、小山礼二牧師なんです。会ってないんだから、不思議な因縁があるんですね。で、不思議な手とね、神の手があるなというふうに思いましてですね。そしたら、これどうでもいいことなんだけど、なんか、大山礼二牧師は YouTube 始めたって。 ほぼ一緒に YouTube を始めたっていうことは、何の意味もないことだと思いますが、こじつけて考えればね、何でもできるわけですよね。まあ、ともあれ、そういうことですね。いいですが、関係はありませんよ。関係はないんだけど、いろんなところでね、関わって、そして動きが起こってるっていうのはね、非常に興味深いですね。それで、我々にとってすごく良かったのは、予言の本を書いたでしょ。予言で抽象されるのかも書いただけで。ところがね、小山礼二牧師が、聖書学者でね、日本の聖書学者の代表みたいな方なんですね。その方がね、聖書的である本って評価してくださったってことは、我々の畑にとってね、非常に大きな力となってるんです。ね、荒井先生もね、支持してくださいましてね、最初は予言に対してすごい誤解を持ってたんだけど、本を読んで分かった。変わりましたよね。具体的にね。で、そのバックのポイントとなられた方が、小山礼二牧師は何もしてませんよ。私と関係ありませんからね。まあ、迷惑になっても困るから。本当の話ですよね。しかし、主がその手を伸ばしてね、やってくださったっていうのはね、素晴らしいことだなと。こういうふうに思います。だから因縁三つ。そういう形でね、主の手が動いていたということです。それで、白馬キャンプが3月4日から6日まで行われるんですね。その紹介映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のためにさまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けることにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある 九つの精霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたってどこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も太陽と光り方の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルがすでに始まっています。
はい、どうもありがとうございます。途中でちょっと順位発表が入りますのでですね、で、今日の教会内、今日は教会内予選で、関東予選に出場するチームを決めたんですね。それで9チームが、10チームが関東予選に出ることになります。で、2月9日かな。それで時点は、ですね、同点で、ナオミちゃんとザ・ゲイト・オブ・プレイズ。これは時点です。それで、10位から、関東予選に行くことができます。この10チームと、それから、シードになってるのは7チームあるので、17チームが行くという形になります。それで、10位はバイ・ヒズ・スピリット。これが、関東予選に行きました。それから9位が星名くん。演歌ゴスペルが聞いたんですよね。それから8位がトゥルース。それから7位がマーベラスライト。6位がティヒリーム。それから5位がウルアドノス。 4位がパトリス、2位が同点でベラカとプレジル、1位がラベイユ、こういうことになります。ですから、選ばれたチームはですね、2月9日東京カリスマ政界の時に、関東予選が行われますので、ね、そのために祈って対応しておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで白はスネルゴンキャンプというのは非常に重要な意味があります。リバイバルの働きを開き、それを進めているということをね、非常に強く思うのですね。そしてリバイバルの働きの土台となっているのは、聞き従うことと、聞き従うことによって神の計画が現れますよね。そしてこれは信仰の中心であって、アブラハムが成した信仰でもあるわけですね。それで感謝すること、これが、ね、非常に大きな意味合いを持って導かれているということを、ね、覚えておいてください。そしてですね、一つの鍵を教えられてるっていうのはね、素晴らしいことです。鍵があればドアを開けることができますよね。それは開きつつあるということをね、どうぞ覚えておいてください。その中でですね、周りに必ず人の特別な関係っていうのを主が与えてくださったんですね。で、周りに人の働きっていうのは皆さんご存知だと思いますが、感謝のことをですね、獄中からの賛美を中心とした本を通してね、世界に広げたということですね。そしてマリンさんの、信仰の特徴はですね、神様に聞き従う、そういう歩みだったんですね。そしてその上で感謝の事柄を開かれて、神様ですね、これが土台として歩んでいかれた方なんですね。そしてこの土台はですね、私たちの信仰生活に大きな祝福をもたらすだけではなくて、宣教の働きを大きく変えるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、そのマリンさんとの関わりの中で特別な関係を主が与えてくださったと、マリンさんが世界的に有名な方でね、まあ、我々に目をくれるような方ではない方だったんですが、神様が言われたんですね、予言を通して、マーリンさんが あなた方の教会に来る、そしてたびたび来るようになる、協力関係を持ち、共に働きをするようになるということを語られたんですね。そのこと起こるのかなと思いましたね。そしたら電話がかかってきたんですね。マーリンさんが日本に来ます、東京に来ます、日曜日奉仕する教会がありませんけれども、あなた方はいりますか。それはいりますよね。で、単に有名な講師が来るからいるってんじゃなくて、我々はね、語られてたんですね。そしてね、それからマリンさんとの深い関わりができてきました。で、その中で感謝のことからをね、皆さんこう学んでいって、同時にですね、本を見ても分かるように聞き従いのことを学んでいったんですね。で、これはですね、私は一つの使命であるというふうに感じております。それはどうしてそう言ってるのかというとですね、聞き従いとか感謝の事柄っていうのは、私たちのクリスチャン生活に大きな影響をもたらす祝福のポイントですよね。そういう意味では、一般的なことではあるんですが、同時にマーリンさんを連れてきてね、最後の最後まで深い関わりの中でそれを立てられたっていうのは、特別な導きがあるっていうことを感じます。で、これは一つ鍵となっていますので、ね、どうぞ皆さんもね、そのことを覚えていらっしゃってください。それとともにですね、このキャンプにおいて一つ私が、驚いてるのは、何を驚いてるのかっていうとですね、子供が来るわけですよね。で、子供は遊んでるわけです。ソリやったり、スキーやったりなんかしてね。 別にプログラムを作ってるわけではないし、 CS ちょっとやってる場合の話ですよね。で、子供が遊びながらどんどんどんどん成長していくわけですよね。そんな時に主が言われたのは、主の従官においてはですね、二世を用いる、一世も用いられてるわけですけど、私一世だから、で無理やり二世三世になる必要はないと。ね、でね、日本のキリスト教会においてはね、二世は大体信仰がいい加減なの。それが問題になってるっていうありさまをね、たくさん見てきました。だから、二世が用いられなんてそりゃないだろうと。いうふうに思ったんですが、半信半疑で見てたんですね。で、そうしましたら、どうなったのかというとね、今日の賛美予選だって、多くの人は2世でしょう。非常に有力なチームがね、次々と出てきてましたよね。なんだっけ、1位なんだっけ。ラベルでしょ。ちょっとね、今日聖霊の動きをちょっと感じたんですね。それは何かというと、ラベルが出てくるときに、私違う歌を歌うかと思ったんです。で、私ね、言おうと思ったんですね。じいちゃんは神様とじいちゃんとかね、あれにポイントがあるぞって言おうと思ったんです。そしたらね、予想に反して神様はじいちゃん、神様はじいちゃんじゃない。それを歌ったんでね、ちょっと驚いたんですね。でもラベリだって2世でしょ。ね、どうぞ祈ってください。笠原君がね、両腕骨折になっちゃって、今これね、多分見てると思いますけどもね。でもギウスだってそうでしょ。みんな2世だよね。具体的に言えばね。でそんなになりますとね、ちょっと驚いてるんですね。まさに2世が建てられてる。例えばインターネットの働きが今動いてますが、その中心になってるのはほとんど2世ですよね。映像の働きを神様導いておられますが、その中心になってるのはほとんど2世ですよね。で、皆さんね、こんなことありえない。主が働いてるぞってことをね、非常に強く思います。そして皆さんね、主の手のあるところにいるっていうことはね、重要な意味合いがあります。でこのキャンプはそういうキャンプですのでね、どうぞいらっしゃってください。それでチェコチームの映像を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
しかしこの本には、この予言は実践的で、もう本当に使われるものなんだということがはっきりと書かれています。その予言の中には、あなた方をイスラエルに使わすという予言の言葉がありました。 私たちの教会からは一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に
wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15 名のチーム、私たちの教会からイスラエルに使わされました。
I wtedy zorientowaliśmy się tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie, jak jesteśmy do
nich wyjazdu. Właśnie その時にもう一つ不思議なことが起きました。で、私たちがちょうど初めて預言の成就でイスラエルに行ったその時、同じ時に私たちはイスラエルで秋元牧師と日本からのチームとイスラエルで会いました。
od tego pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela co roku。
そしてその予言の成就のあと毎年私たちの教会からイスラエルにチームが派遣されています。
jeśli chodzi o książkę mam zamiar przeczytać ją potem rozważyć modlić się aby Bóg pokierował co z nią zrobić czy użyć dla pojedynczych osób czy dla całego naszego kościoła taki mam plan。
私たちに神様が秋元牧師を通して予言の言葉を与えてくださったのです。で、その言葉というのはあなた方は神の器ですという言葉があって、私たちに対して神様は神の器と言ってくださった。で、そして予言の言葉は続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのはあなたの病気は一生治りませんという、
あれ
けれども神様が夢を通して与えてくださった言葉は私はあなたを完全に癒しますという言葉。
あれ
私たちはその言葉に希望を置きました。で、それと、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に確かに病気が癒されていたんだ。
マイラー牧師の私に本当に感謝しています。というのは私の妻がヤンキーやハイモーダンクをやっていたんです。私のことは本当に感謝しておきました。あなた多分私がどんなに興奮しているかそれが伝わらない。
それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。イエス様を信じる者に許しなき恵みが来るのです。どうしてでしょうか。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないところです。永遠の命が与えられます。言い換えれば永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるということ。私たちは愛されているんですけれども罪によってそれは受けられなかったんですが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになったんです。ただキリストを信じている、それが鍵になるものです。皆さんが罪を許され 永遠の命を受け入れるためのポイントは信じることです。で、信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり、素晴らしい祝福が皆さんに与えられるんです。で、罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません。罪を犯したらその度に悔い改めてください。神様は全くその罪をパーにしてくださいます。そしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪となんですが、許されるだけであって信じているのが義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってこと。こんな罪人の私が祝福を送りにふさわしくないと思っている方はクリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なんです。信じることなんです。信じることなんです。行いではないんです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みが来るって望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれは与えられます。主に期待するときにですね、もうどうなった人生に最高の恵みがやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているもないです。そして神様はそれを表すことしています。私たちは永遠の命を与えられているので、将来は輝きですけど、今の人生においてももっと大きな祝福をね、神様が与えます。期待し、期待に従って歩むのです。
早くやめろって言われてるのですね、あとの生産祝福ができなくなるということなので、これで終わります。天皇様、あなたの恵みを感謝します。いつも名前によってお願いします。アーメン。
聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においては、どの教会の方であってもイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、どなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることができます。ですからそういった方はぜひこの聖餐を受けていただきたいと思います。またインターネットでこの礼拝に参加されている方も、同じようにイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方は、この聖餐を受けることができます。その方々は、ご自分の方でパンとブドウ酒、またブドウジュースのご用意をお願いいたします。それでは最初にこの式のためにお祈りさせていただきたいと思います。愛するイエス様、主がこの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主よ、どうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュース、またインターネットの方のパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、御体と御血潮の祝福と恵みをお一人お一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではですね、共に、罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。もしも罪があれば、それは主の前に共に悔い改める時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。